ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です、よろしくお願いします。で、高槻さん、今回はですね、前回湯河さんの湯河大権現のお話をさせてもらったんですけど、はい、またねちょっとそこを深めていきたいなと、いうふうに思ってまして、はい、でまた今回強力なゲストとしてですね、はい、茶屋町の花御座金管園と磯崎民喜の話をした時に登場してもらった倉敷市教育委員会の吉原学芸芸員に再び来てもらってます。
はい、吉原さん、よろしくお願いします。
吉原です、よろしくお願いします。
はい、さて前回は、今お話しいただいたように藤原さんに小島の湯河山の門前町のこと、そして両参りでにぎわったこと、お土産物のお話など伺っていきました。今回はその同じ湯河山のお話なんですけれども、十返舎一九との関係というちょっと変わった角度のお話
そうですね。
ね、ここを吉原さんにということになりますね。
そうです、
はい。早速なんですが、十返舎一九ってあの八地さん北さんの珍道中東海道中膝栗毛を書いた江戸時代の小説家、まさしくベストセラー作家ですね。
そうですね、はい。十返舎一九はこれまでですね、小説に登場するような滑稽な主人公と同じようなですね性格、はい、つまりまあ一言で言えば変人だというふうに、言われてきました。例えば小説の中へ出てくる八地さん北さんでしたら、これ小田原の話なんですけども、五右衛門風呂に入るのにですね、蓋開けてですね、足を入れたらそこに、足がついてしまって、あっちいあっちいと、どうしたもんかなと言って、あの周りを見渡していたら、あら、トイレの下駄がある、でその下駄を履いて、入れば熱かねえと言ってですね、お湯に入って鼻歌を歌いながらっていうようなですね、そんな滑稽な、まあ、続きもまた面白い展開があるんですけど、それは、まあ、さておくとして、まあ、そういった、まあ、いわゆる変人だというふうに言われてきたわけなんですね。で、片山湯河さんはですね、前回、藤原さんがお話しされたようにですね、昔から霊験あらたかだと言って、全国からお客様が観光信仰でですね来られるようなところだったわけなんです。そうやって、まあ、崇め立て祀られてきたところでございます。ですから、まあ、一九と湯河さん、もうまるで水と油じゃないですけども、はい、両方はですね、もう世界が全然違う、もう絶対交わらないような、離れた二人というような感じが、しません？
両極端にいるというね、湯河の方は聖なる権現様、
そうですね、
一九は俗にそのものですから ね、
そうです ね、 ね、まあ、最近の研究ではですね、はい、まあ、一九っていうのはむしろ、まあ、真面目な常識人だとこういうふうに言われることもあります。自分は、まあ、嘘をですね本当のように語ることは絶対しないんだと言ってですね、同じ小説の同業者に、怒り心頭でぶちまけたこともあったぐらいですので、まあ嘘を嘘とは言うけども嘘を本当には言わないみたいなですね、ある種なんか真面目だったっていうところもあったみたいで、まあ、最近そこに注目されてる研究もあるんですけども、はい、まあ、それはちょっと今回の話とは別なもんですから、まあ、さておくとしまして、一句のですね、数ある作品の中で、まあ、湯河山が登場するものが、何かあるかなと思ったら、実は5つもあるんですね。
5つもあるんですか、結構多いですね。
そうですね。で、まあ、郷土史のですねこれまでの、まあ、研究をですね、まあ、見てみますと、まあ、湯河山をですね、小島の湯河山を宣伝する目的で、十返舎一九を起用してですね、はい、そして小説の中で湯河山のことをたびたび、まあ、ネタにすると言ったら言い方がね、表現が良くないかもしれません、はい、けども何回も何回も登場させて、そして湯河山を宣伝したんだというふうに言われています。
具体的にはどんな作品があるでしょうか。
そうですね、八地さん北さん珍道中のですね、実は続編にですね、続膝栗毛っていう小説があるんですね。で、まあ、前回の膝栗毛でですね、八地さん北さんは江戸から大阪へですね到着してますので、その八地さんと北さんをそのまま讃岐のこんぴらさんへですねお参りさせます。
あ、はい、
でさらにですね、西は今の広島県までですね旅をさせて戻るというような内容の小説なんですけども、この途中にですね当時の、まあ、湯河山のことが登場しまして、はい、実は絵もですね、差し込まれています。
絵で描いてるんですか？
そうですね、ピクチャーのあの絵ですね
ピクチャーのね、じゃあそれを見るとその当時の由香さんってこんな風景また見た目だったんだろうなっていうのが分かるかもしれませんね。他にはどんな作品がありますか？
あの他にもですね、はい、旅行ガイドみたいな作品を何本か書いてまして、その中で出てくることが多いんですけども、ちょっと少し変わったところですとね、はい、あの仇討ち、敵討ちですね、敵討ちものというジャンルの小説があるんですけども、はいはい、この中にですね実は湯河のお話が出てきます、はい、でまあ、出てくるというよりはですね、小説の全体を通して、まあ、湯河の権現様が重要なモチーフ題材になっている作品なんですね、はい、で小説の名前がちょっと聞き慣れないんですけども、男結び花の演技っていうようなタイトルになっています。
漢字が続いています。男結び、これまさしく男と結ぶですね、それから花はあのフラワーですね、花の演技、
演技がいい悪いっていうやつですね。
どんな内容ですか？
これはですね、備前の国水島何がしというですね、架空の藩のお殿様がですね、部下にですね、お戯れで幽霊見に行けって言ってですね、行かせるんですね。
幽霊を、
幽霊見に行かせるんです、はいはいはい、でその二人がですね、一人がですね、ものすごく気弱な、あのもうお殿様に言われたからどれでもないって言ってですね、もう意を決して頑張っちゃうような、もうなんていうんですかね、気の弱い人というんでしょうか。でもう一人はですね、剣の達人なんですね。幽霊なんか出てきた女なら叩き切ってやるみたいなですね、はい、威勢のいい方、この二人が、部下がですね、お殿様に命じられまして幽霊見に行きます、はい、でそしてその時にですね、まあ、あのお殿様からその成果のご褒美もらうんですけども、はい、そのご褒美にですね、お金の金額に差が出るんですね、ビクビクしながら、でもお殿様のために頑張ったからお前は多くしてやると、でお前はもともと剣の達人なんだから幽霊見るぐらいはわけねえだろうって言って金額の差ができるんです。でもやったことは同じですから、現場へ行った2人にしてみたら面白くない人が片やいるわけですよ。そこでですね、あの部下の2人の間で殺人事件が起こってくるわけですね。でそれが果てはですね、あの仇討ち、敵討ち、決闘にまでですね発展していきます。でまあ、あの殺された方、まあ、気の弱かった方のご遺族なんですけども、まあ、そのご遺族の方が、まあ、実は普段からですね湯河さんをものすごく熱く信仰していたり、あるいはある時ですね湯河さんのお使いの狐、これをあの助けたりしたことがあったものですから、今回のその仇討ちの時にですね、はい、まあ、あの家庭で、湯河の権現様がですね、はい、ご遺族 の, あの女性に成り代わって、はい、相手の強敵ですね、剣の達人、これをですね打ち倒してくれるというようなですね、女性に代わって剣の達人を倒すと、仇討ち見事成功というようなですね、そういった話ですね。
まあ、江戸時代のねお話ですから、かゆわき女性が男性、それも剣の達人に向かって敵討ちをする、当時ですとどう考えても無理な状況を湯河さんを信仰してたおかげで権現様が助けてくれたっていうお話なんですよね。なんだかこの敵討ちのことよりも湯河大権現のパワーの強さ力が印象に残るようなお話です ね,
そうですね、鋭いですね。湯河の権現様を信仰していますとね、困った時とか、それからお願い事がある時なんかはこれだけちゃんとあの反応してくださる、そういうことがですね、敵討ち仇討ちの物語を通じてこう読者へ語られているというわけなんですよね。
つまりはこの湯河大権現を熱く信仰しなさいっていうのが本当の裏の点というか ね, うね、はい、
実はそうなんですね、はい、まあ、江戸東京にあの一句は住んでましたので、まあ、その実編者一句がこの小説の最後のページにですね、湯河大権現をもっともっと熱く信仰しましょうというふうに実際書いています。
あ、そうなんですね、うん、倉敷小島の湯河大権現が十返舎一九の小説を通じて江戸東京の多くの庶民に随分宣伝されたわけですね、
う
ん、
まあ、実はですね、もうちょっと厳密に申し上げますとね、あの東京の浅草の近くにですね、はい、池田家の藩邸、藩のお屋敷がですねありまして、そこへですね湯河大権現が小島から勘定されてるんです、持ってこられてるんですね、分けてもらってるんですね。でそっちの方を熱く信仰しなさいっていうのが文字面での、まあ、情報なんです、
はいはい、
でもまあそこの権現様っていうのは小島の湯河から分けてもらったものですから、もともと備前小島倉敷の湯河さんにですね霊験あらたかでなければですねこの物語は絶対成立しないんですね。
なるほどね。藤原さん面白かったですね。
そうですね、前回の話でね真田紐とかがね門前町で売られてるって話をしたんですけど、さっきお話出た狐の話もね狐も関係ありましてですね、門前町でなんか赤いのぼりに湯河大権現の文字があって、その下に向かい合う2匹のね白い狐が書かれてるというようなこともね、そういうのもお土産物として売られてる、まあ、お守りみたいなもんかと思うんですけど、まあ、そういう話もあったりするんですよね。
まあ、いずれにしましても東京の一句と倉敷の湯河大権現小説を通じてこんな結びつきがあったという珍しいお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。